京都と世界のクロストーク、この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって京都や世界、文化、お酒、食などですね、さまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は、京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦でございます。本日は、ゲストの方をお招きしております。中西勲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中西さんとはですね、もう15年ぶりぐらいにお会いしたんですけれども、はい、ちょっとラジオに出てほしいということで、はい、声をかけさせていただきました。
ありがとうございます。
その時は中国語の語学学校にたまたま行ってた時に一緒させてもらって、中華料理の食べ歩きとかですね、よくちょっと、はい、誘わせていただいたんですけれども、
そうですね。
改めまして、株式会社すごいプロモーション、はい、というところで、お勤めの中西勲さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、すごいプロモーションってまたすごい名前の会社なんですけども、どんな会社なんですか？
はい、簡単に言うと海外向け、あと最近でいうインバウンド向けのプロモーションの企画をする会社ですね。
インバウンド向けのプロモーション、はい、どういう企画になるんですか？
はい、例えば、ある商業施設のお客様が、じゃあちょっと台湾のお客さんを呼び込みたいというご相談をいただいたときに、では、台湾だったら今こういうメディアが流行ってるんで、こういうメディアにちょっと掲出しましょうとかっていうのをこう企画して提案する形ですね。
おお、はい、なるほど。じゃあ今、コロナ禍で、なかなか渡航ができない中でも、はい、中国とか台湾とか、はいはい、に向けて、はい、商品を売っていきたいという会社さんに向けてのプロモーション、
は
い、
そうですね。最近だと、はい、旅行という部分は難しいけれども、何かこう海外に物を売りたいというご相談も多くいただいてますので、じゃあプロモーションして、で、越境 EC と呼ばれるサイトに出品をして、要はプロモーションから販売までっていうのをお客様と今一緒にやっているっていうところですね。
なるほどなるほど。はい、このじゃあ社名のですね、はい、すごいプロモーション、はい、このすごいのはどこがすごいですか？
それはですね、もうお客様に対する思いっていうところがすごいです。
思いがすごい、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあそのお客さんの思いも、お客さんへの思いもすごいし、はい、そのお客さんもじゃあ、はい、その思いに、はい、すごい思いになっていただいて、
そうですね、で一緒にこう企画を作り上げていくというような、はい、
なるほどなるほど。今回コロナでね、もう1年近くなるんですけれども、はい、そのコロナの前もそういう同じようなことをされてたんです、はい、それともやっぱりコロナの前はね、渡航ができたんで、はい、違ったこともされてたんですか？
コロナ前はやっぱり僕らも現地に行けたんで、じゃあ例えば上海で大きいイベント旅行泊があるというところでお客様を集めて一緒に現地に連れて行って、で現地でみんなでプロモーションしたりとかっていうことは結構毎年2、3回やってたりはしましたね。
なるほどなるほど、はい、だからでも中国の現地に行って、はい、でそこでプロモーションをやるってなかなかもう大掛かりになりそうだし、はい、結構難しそうですけどね。
そうですね、やっぱりブースこさえたりとか、はい、現地で通訳手配したりとか、いろいろ大変ではあるんですけど、やっぱそれの方がこうお客さんと一体感というか作っていく感があるんで、やっぱ楽しかったですね。
なるほどなるほど、中国といえばですね、私も以前の放送で、こちらでお話しさせてもらったんですけれども、私自身が華僑でして、私のおじいちゃんが、中国生まれで、私は日本生まれ日本育ちなんですけど、中国にも大学生の時にたくさん何回も行かせていただきましたし、結構ね、中国にも一方ならない思いがあるんですけれども、中西さんはもう普通の日本人。
そうですね、はい、
ですよね。普通のって言ったらあれですけども、
中国語はちょっと喋れるっていう、
ちょっとじゃないじゃないですか。
いやもう錆びついてます
よ、ね、そうなんですか。
はい、
でもね、ちょっとお聞きしたいのが、はい、そのどうしてこの中国の関係の職業を選んだのかというところをお聞きしたくて、
は
い、
なんで
中国になんか興味があったんですか、前から。
はい、中国語を生かしたいっていうところがあれですけど、もともとじゃあ中国なんで中国語やってんっていうところは、もうブルース・リーから全ては始まりました。
ブルース・リーから始まった、
はいはい、
ブルース・リー、はい、アクション
知ってますよね。
もちろん、はい、ブルース・リーといえば、はい、私も昔少林寺とか憧れてですね、はい、中国現地に行って、はい、少林寺の修行を1週間だけしたこともあるんですけど、
はい、そうですね、はいはい、
でもそうブルース・リーに憧れて、やっぱりその映画を見てかっこいいなと。
そうですね、あの燃えよドラゴンという映画を見て、こんな細い人がなんでこんなマッチョを倒せるんだって思って、まあ、僕ももともと巨匠、あの華奢な体で今もそうですけど、なんか強くなりたいなっていうことで小学校にでブルース・リーに出会って、そっからですね。
へえ、はい、ちょっともうちょっとブルース・リーについて語ってくださいよ。
いや、いいですか、
はい、
長いですよ
長くなったら、
はい、いや、そうですね、そのブルース・リーに近づきたいということで結構自分なりに筋トレいっぱいしたんですけど、なかなか筋肉つかなくて、
はいはいはいはい、
でもなんとかしたいなと思って高校卒業の時に親父に香港でスタントマンになりたいというふうに相談したんですけど、まあ案の定やめとけと死ぬと言われて、でもちょっとやっぱ諦めつかなかったので他に近づく方法ないかっていうので、まあ中国語をやろうと。そうすればブルース・リーだったりの映画がそのまま分かるようになると。
それすごいですね、
はい、
ブルース・リーに近づくたびに中国語を勉強した、は
い、そうです。
なるほどなるほど、はい、
でそうですね、でそのじゃあ中国語をやったきっかけっていうだけでなくて、やっぱりその僕の中で、まあ、今も根付いてるんですけど、そのちょっとブルース・リーの哲学ですけど、
はいはい、
こう Be water my friend という名言があるんですけど、ご存知ですか、う
ん、あんまちょっと聞いたことないです。ビーウォーター、
はい、でも水になれっていうメッセージなんですけど。
水になれ。
はい。
それどういうことですか。水になるっていうのは。
水になるということは、どんな相手に対してもその柔軟に対応ができるという意味です。水って、じゃあ例えば牛乳瓶に水入れたら牛乳瓶の形になります。
うんうんうんうん、
バケツに入れたらバケツの形になります。
はいはいはいはい。
いうところでその相手に合わせましょうと。
なるほどなるほど、
はい、で一方ではこう流れると石をも砕くパワーも持ってるので、
お、
はい、そのこう、まあ、解釈いろいろあるとは思うんですけど、はいはい、僕はもうビーウォーターっていうのはそういう意味だと思って今も、はい、呪文のように毎晩唱えております
毎晩唱える、はい、なるほど、はい、すごいですね。そのブルース・リーへの憧れから、まあ、中国を勉強して、そしてまたその思いをですね、はい、今も持って、はい、毎晩唱えていらっしゃる、
はい、そうですね、
まあ、中西さんなんですけれどもそうこうしててそのまあ中国語を勉強して、そして、もう中国の仕事をしようというふうに、はい、思い立ったわけですよ ね、 すね、
はい、
なるほどなるほど。もういきなり中国のビジネスにされたんですか、何か他もされてたんですか。
もともと留学から帰ってきて、まあ、大学1年行った後新卒ではもう全く関係ない求人の営業を3年やってました。
おお、なるほど、は
い、でそこからふと、やっぱり中国留学したし生かしたいなっていうことで今の会社に転職したっていう経緯ですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、中国とのね、まあ、ビジネスをするにあたってね、まあ、今先ほどプロモーションして日本の企業が出ていてっていうことあると思うんですけど、はい、日本と中国ってまあビジネスの考え方がまあ違うと思うんですけど、はい、なんかやっぱ日本と中国ってビジネスって違うところあります、
はい、まあ、やっぱりズバリスピードだとは思います。
スピード、は
い、
なるほど。
中国だけじゃないかもしれないですけど、じゃあ現地にあのイベントで行った時にやっぱり来場してくれた業者の中国の方とかもすぐこれ欲しいとか言ってくれるんですけど、
はいはい、
結構日本企業さん側はいや一旦ちょっと日本戻ってから確認してとか稟議上げてとかっていうところで、
なるほど、ちょ
っと時間かかっちゃうんですよね。
なかなか日本の企業の考え方として、はい、その場で担当者が決めれないですよね、なかなかね。
そうですね、
うん、まあ、もし決めれたとしてもやっぱなんか他に方法あるんじゃないかとか、はい、いろいろ他も見てから考えようと、
はい、
中国の人も即決してどんどん進んでいく。
そうですね、なんか今までそういうところ出て感じたのはやっぱそれが大きいですかね、スピード感というか。
なるほどなるほど、はい、中国に行って日本企業が、まあ、ちゃんと話をしていくんであれば、やっぱりそこのスピード感にもやっぱついていかないと、うん、なかなか成果が得にくいというところですよね。
だと思います。中国に限らずグローバル化を目指すんであれば多分その辺は大事かなと思いましたね。
なるほどなるほど、はい、すごい、まあ、中西さんにいろいろお話を聞いてですね、まあ、中国ビジネスに今やられている、まあ、経緯とかお伺いしたんですけども、最近なんか資格を目指されていることがあるっていうのをお聞きしたんですけども、ちょっとそれもちょっとお聞きしたいなと思って
ありがとうございます。キャリア教育コーディネーターという資格がありまして、
はいはい、まだこれ中国とは違うんですね。
もう全く関係ないです、
は
い、
キャリア教育って、はい、まあ、なんか聞いたことあるんですけど、はい、これ どういうものなんですか。
まあ、いろいろ定義というかあるんですけど、会社、僕の解釈としては、あの子どもたちに、
はいはい、
こういかにこう社会人になって、自立して自分らしく生きる働く力っていうのをこう養うためのものですね。
おー、はい、まあ今のまあ子どもたち、なかなかまあコロナでまあカリキュラムが追われてて、まあ勉強するのにまあ一生懸命になってるところあると思うんですけども、まあそれだけじゃなくて、まあ将来に役立つようなことを教えようということを、
一般的に多分分かりやすいのが、その修学旅行とか、なんか出前授業とかですね。
なるほど、
はい、
出前授業もやられてるんですか。
はい、でもちょっと今年は何件かやる予定はしておりますね。
おお、はい、なるほど。そのキャリア教育を通して、なんかどういうことを子どもに伝えたいとかっていうのはあります？はい、
そうですね、やっぱり考え方はね、もう子どもたちそれぞれなんで、やっぱり僕ら大人がやっぱりいかに大人になるとか、仕事をやってるって楽しいんだぜっていうことをやっぱりまず見せていくことであったり、あとそういうことをやっぱり子どもたちに伝える、まあ、そういう学びの場を提供するっていうことがやっぱり今数が少ないので、そういう機会をやっぱりいっぱい作って提供していきたいなと思ってます。
なるほどなるほど。まあ、結構そのまあインターンみたいなね、やられる、まあ、その中高校生とかで、まあ実際に職場に行って雰囲気を感じてもらうみたいなのはね、なんか、まあ、ニュースとかで読んだことあるんですけれども、はい、まあ、そこに書いてたのは、そこの人の実際にそこ仕事を体験するだけじゃなくて、例えばまあそこで出てたのは保育園だったんですけれども、保育士になりたいわけじゃないんですけど、
はい、
そこの人がどういう思いでどういうスピリットで働いてるかっていうのに触れてもらって、それを感じてもらうみたいな。
あ、そうですね、
っていうなんか、はい、そんな感じ
であ
ってます。
おっしゃる通りです、はい、僕より上手にしていただきました。いやいやいや、
なるほどなるほど、はい、まあ、今、まあ、コロナ禍で、子どもたちが、ね、どうしていいか悩んでる中で、
はい、
そういうのを、そういうところにっていうことですね。
そうですね。で、今多分コロナ禍だからこそ、多分大人も自分らしく働くとか生きるってすごい迷ってる人多いと思うんです。僕もそうだったんで、
はいはいはい、
だそこもで言うと、僕のテーマは結構子供だけじゃなくて大人へもキャリア教育っていうのはちょっと今テーマに勝手に掲げてます。
お、大人へもキャリア教育、
はい、
子供だけじゃなくて、
そうですね、
大人も何のために、
はい、はい、
仕事をしてるんやとか、
そうですね、
どういう風になりたいんやとか、
はい、
ブルースリーになりたいんやとか、
そうですね、ズバリ、はい、
っていうことかな。さあ、残りも少なくなってきたんですけれども、
はい、
じゃあ、まあ、インバウンドビジネスとかですね、
はい、
まあ、中国関連のこともやられて、まあ、キャリア教育のコーディネーター目指されてる中西さんなんですけれども、はい、じゃあ最後にちょっと一言いただけますでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、間違いなくやっぱり少子高齢化ということで、これから日本の人口減ってはいくんですけれども、まあ、海外から移民を受け入れる、まあ、インバウンドだったり永住者をっていうところもそうですけど、やはり、まあ、少なくなっていく子どもたちへもやっぱり大人になることの楽しさっていうのはやっぱり伝えていきたいなというふうに思うので、インバウンドやりながらそういう国内の子どもたちを、一緒に成長していきたいなと思っております。
ありがとうございました。今日は中西さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。